町田哲の経済リポート深掘り。皆さんこんばんは。番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です。
こんばんは。番組アシスタントの杉浦舞です。今夜も新型コロナ対策をして放送します。
さて今夜の町田哲の経済リポート深掘りの番組タイトルは、
構造的に弱体化した日本経済の立て直し方です。
はい、先週の放送では昨今なぜ右を向いても左を向いても閉塞感が強いのか、日清アセットマネジメントのリサーチフェロー兼上席エコノミストの佐治信之さんに、日本経済が構造的に弱体化してしまった要因を歴史的な視点も含めてお話しいただきました。人口減少による労働力不足を補う移民制度が欧米諸国に比べて遅れており、供給サイドが弱体したことに加え、新たな製品やサービスを利用する消費市場も弱体化させてしまったのではないか、また90年代に企業の財務会計制度を海外基準に合わせ、母家会計から自家会計への転換と新銀行規制が日本特有の継続的な企業文化に大きくマイナスの影響を与えたのではないか、さらには日本の景気のピークであった1991年に企業を退職した現在とは違う教育を受けた世代がいなくなって以降、日本経済が弱体化したことを考えれば、教育制度も重要なファクターになっているのではないかというお話でした。そこで先週に引き続き、日清アセットマネジメントの佐治信之さんに、この3つの要因をどのように改革していけばいいか、構造的に弱体化した日本経済を立て直す方法は何なのか、今週はそれを詳しく伺いたいと思います。
先週お話を伺って早くお聞きしたいなと楽しみにしておりました。それでは早速ご紹介しましょう。佐治さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
佐治さん、先週に引き続きご出演ありがとうございます。はい、今夜も一つよろしくお願いいたします。
それでは CM の後、町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょう。この番組はエネルギーを新しい時代へ、ジェラーがお送りします。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。ジェラ、
町田哲の経済リポート深掘り。
それではまず佐治さんのプロフィールをご紹介します。佐治さんは1982年に関西学院大学法学部政治学科をご卒業後、現 SMBC 日興証券に入社、その後日興リサーチセンターへ出向、証券調査部、事業調査部、経済調査部、投資戦略部に席を置かれた後、1999年より現みずほ証券エクイティ調査部、2006年より現三菱 UFJ モルガンスタンレー証券エクイティリサーチ部を経て、2018年から日清アセットマネジメント株式会社に在籍されています。専門分野は国内外マクロ経済、主に実物経済、金利、為替で、日本アナリスト協会検定会員でもいらっしゃいます。
では今日のテーマに入っていきましょう。先週お話しいただいた移民制度、企業財務制度、教育制度という3つの要因の中で、まず最初に手をつけるべきものは何でしょうか。
はい、移民制度、人口減少に何らかの手を打つっていうのは一番大事なことの一つだろうというように思っています。会計制度っていうことになりますと、一回これ変えたものを後でまたコロコロコロコロ変えるっていうのは、企業の継続性 といった経営の根幹を揺るがすファクターにもなりますので、まあ、一回決めたものはそれに対応させるといった方法を経営者は取るべきだろうと僕は思っている方ですので、まあ、これはもう決まったこととして、またこれから対応ができるところで言えば教育と移民ですけれども、まあ、人口を増やす、また人の力を借りるというこの観点がまず第一あってもよろしいんじゃないかというふうに思います。
なるほど。その今お話にありました移民問題ですけど、まあ、同時に先週少しお話しいただいた雇用制度も絡めて、その年功序列型の賃金とか終身雇用制度とかっていうものはもうなくなりつつあるわけですけど、そういうことも含めてどういう手を打てばいいかっていうふうにお考えになりますか。
はい、まあ、移民という言葉だと何かその仲介の力が足りない分だけ手伝ってもらおうというこういうアイデアになりそうな言葉に聞こえてきますけれども、
日本で特にね、
日本で特に、いや僕はねそれがなんか日本語をね、この過去80年ぐらいの間で移民という言葉をそういう言葉に変えてしまったという歴史があるんじゃないかと。もう一回り100年前とか110年前まで遡ると、まあ、日本は留学生という言葉を使ってて、中国からとっても勉強ができる才能がある子たちとかいろんなタイプの子たちを1万人入れようなんていう、こういう計画を20世紀に入った頃日本政府は始めるんですね。でこの一人が実はあの中華民国を作った孫文なんかもそうですよね。まあ、魯迅なんていう文学者もいたし、まあ、その名残で今僕が聞いてる話ではあの神田あたりだとか神保町あたりの中華屋さんって言いますかレストランって、その頃立派な学生たちがいっぱいいたっていう話を聞くんですけどね、まあ、その頃は日本はアジアと、まあ、仲良く、まあ、アジアのリーダーを作る国だというこういう責任感というのをアピールしてたと思うんですよ、はい、でも戦後いろいろな経緯もあってなかなかこの移民というのは定着できなくなったっていうこういうことが起こったわけですけれども、う一回100年前といえば100年前のその日本に来てもらって、そこで勉強してもらって研究してもらって、それを持ってまた本国の方に帰ってもらったり世界で活躍してもらえると、日本の人口を減らさないようにしてくれる移民も必要ですが、そういう世界のリーダーになる外国人を日本に誘致してこれれば、これはまた日本の教育にも何らか新しい刺激を与えてくれるというイメージですけどね、うん、あってもいいんじゃないかっていうのが僕移民の考え方ですね。
母国に帰ってリーダーになってもらうような人も留学生で受けるのももちろんいいと思うんですけど、うんうん、そういう人が日本のリーダーになっていくのもいいわけですね。
全然構いません、もうどしどしやってもらえれば、
うん、はい、でそういった時その今の閉鎖的な雇用制度って言いますかね、はやっぱりあまりよろしくないと、対応しきれないってことはあるんですかね。
まあ、終身雇用というところがやっぱり日本の一つ大きな特色になってるという理解なんですけれども、はい、まあ、よく特にここを聞く話としては、あの例の金融特区というプランがいくつかも内閣で出されましたですよね。でこれがなかなかアメリカなりヨーロッパの金融機関が日本の方にじゃあ何やってくれるのっていうなんか要望もありながらなかなか出てきてくれない、まあ、その一つに、まあ、英語は上手じゃないっていうこともよく言われてるところなんですけれども、もう一つ終身雇用といったところがどうしても引っかかってしまって、一回雇うとずっと面倒見なきゃいけないと、経営のアロケーションという事業のアロケーションを変えるときにその人を入れ替えられないというかうまく使えないという一つの障害として言われることを最近また耳にすることが僕ちょくちょくあるんですね。そこで考えると僕は今あの年功序列型の賃金よりもこの終身雇用っていう恒常的な制度っていうのを何か変えられないかなっていう、まあ、こんな問題意識は強く持ってます、
うん、振り返るとまあ20年近くなるかと思いますけど、うん、派遣社員なんかを増やして、うん、新たには終身雇用に対応する人は少なくしちゃったんですけど、だけどその終身雇用が、まあ、ここへ来て例えば政府が70歳まで希望すれば雇用しろとかいうことも言い出して相当やっぱり足かせになってることは事実ですよね。
それともう一つ違う角度からの足かせは、やっぱり家計部門っていうか労働者側働いた側にね賃金を上げてもらえない、なかなかそちらに、
はい、
終身雇用で60歳65歳70歳まで面倒を見る、その代わり賃金は ゆっくりゆっくりしか上げなくてもいいよねっていう、こういう約束をオイルショックの1970年から75年の間にいろんな経緯があって、賃金を上げる、上げるから今度首を切る、でも首を切られたくない、だったら賃金を上げなくてもいいよという約束をしてねっていう、使用者側と労働者側の最近の言葉で言うとトレードがあって、それと同時に最高裁の判決の第二小法廷で、1975年ですけれども、今の労働契約法の法理念というのがその時判例で謳われたという、まあこういう経緯からここ半世紀に及ぶ終身雇用制度というのが日本の特色になったという、ここをちょっと根本から変える何かきっかけが欲しいところですよね。
そこのところは、まあドイツのワークシェアリングみたいな議論が当時あって、失業させるよりはいいよねという話が多かったと思うんですけど、だけどやっぱりその経済景気にはサイクルがあって、いい時もあれば悪い時もあって、このコロナの回復途上というかコロナの最中も含めてですけど、そのデリバリーの世界なんかは本当に人手不足に苦しんで、もうとにかく一回配達行ってくれたら賃金の他に1000円とか2000円とか手当を出すから行ってちょうだいみたいな人の争奪戦まで起きてたっていうわけですね。そういうものに比べていつまで経っても賃金の上がらない長期雇用の対象者もいたということで、やっぱり何かもうちょっと工夫しなきゃいけないところには来てますよね。
会社に入ってから60歳になって初めてその雇用のスキームが変わるっていう、ここを途中の段階で一回中間見直しというか、まあ、40歳前後でもいいと思うんですけれども、その雇用の見直しというのを労使間でやる制度とは難しいね、慣習みたいなものをなんか作れるチャンスがあると僕はいいなというふうに思います、
ね、そこでその佐々木さんのおっしゃる慣習を作っていくのには、やっぱり生産性を上げるっていうことがついて回る条件だと思うんですけど、その生産性を上げる、まあ、ある種の切り札であるはずの IT が日本じゃダメだっていう話がありますよね、このあたりはどう考えればいいですか。
ここは非常に重要なところで、まあ、日本の出遅れを、まあ、決めてしまっている大きなファクターであるというふうに思いますのは、他の国と決定的にこの IT の人材不足といったところの特色は、はい、ユーザーリテラシーと言いますが、はい、ユーザーの方に IT ができる人材があまりにも少なすぎる、
おっしゃる通りだと思います。
それは、まあ、統計であるんですけれども、ユーザーの方に全国の IT の専門家が日本は100万人ちょっとぐらいしかいないんですが、アメリカは仮に数千万人いるんですけどね。でこの100万人ちょっとの人たちの7割強は供給サイド、つまり、富士山さんだとか日立さんだとか NEC さんだとかという方にいらっしゃって、使う側には 30% ぐらいしかいないんですが、アメリカはその数字は全く逆なんですよ、7割が使う側にいる、まあ、日本で言えば銀行側にいる、ATM を銀行が専門の、IT の人に作ってもらってるところに IT 業者がで助けに行くという、こういうアイデアなんですよ。だから何を言ってるかというと、結局ユーザーサイドにそういったその専門家を自分で自立して備えるという、こういう経営のアイデアがまず必要になるというだと思います、
そこで、まあ、その移民の次だ、人口対策の次だとおっしゃってた教育のところでね、IT リテラシーを高める教育が日本じゃ本当に貧弱で、まあ、この間もあるところで議論してたんだけど、とにかく先生たちがそういうものを使えない人が多すぎると、教える人がそこができないんで話にならないとかですね、あるいはその日本では光ファイバー引くとか端末配るとか、過去20年何度もその景気対策のためにお金つけてきたはずなんだけど、相変わらずタブレットが教室で使える状況にないとか、電源が足りないとか、タブレットを教室に保管しておく場所がないとか、まあ、アメリカあたりでこの話をすると、例えばそのスラムの子たちが通ってる学校で一人一人に対応してるタブレットを家に持って帰った時に Wi-Fi がないとかですね、 そういうレベルだと思うんだけど、日本では学校の側での方が問題になっちゃうというあたりもなんか相当ちょっと手こ入れしてもらわなきゃダメなんじゃないですかね。
インフラというのはまあ僕はお金で肩がつく問題だというふうには思っているので、金つければこんなものは一発で解決すると僕は思うんですよ。問題はそれを運用する人の心の問題で、
あの、ね、つけた金の使い方が運用の第一段階ですよ、引っかかっちゃってるような感じが強いんですよね。
まあ、Wi-Fi が引かれたら子どもたちにちょっと遊ばして放課もね外出ろじゃなくて遊んでろよこれと、ね、遊んでていいんだというね、このゆとり教育って言えばゆとり教育なんですけれども、ちょっとチャレンジングなゆとりをねその学校の空間の中に入れられることはできませんかという、僕はそこは言いたいところですね。
まあ、あのちょっと脱線しすぎですけど、OECD のデータで、GDP に占める公的教育支出の比率っていうのを見ると、データがある36カ国ぐらいの中で日本って30番目とか32番目とかその辺なんですよね。そんなとこに金使ってないから、土日のクラブ活動は先生たちがそのボランティアでやらされていて、先生たちがそもそも IT リテラシーを高める時間がないとかですね、そういうとこに行っちゃうので、もう本当にその蔡さんがおっしゃったお金をの使い方、ちゃんと使ってちゃんと役に立てるというところが抜け落ちているような感じがしちゃうんですね。
なんかお金を出すと今度はその責任というのがどうなってるんだとかっていう話にすぐ持ってっちゃうんで、結果が出るまでに責任をちょっと問うという、そういう順番をね、責任をもう後に回せて、
まあ、そこでね、政治家含めて経営者含めてリーダーの問題なんだと思うんだけど、これはどういうふうに考えていけばいいですかね。何が必要なんですかね、こういう人たちに。
ここは非常に難しい問題だというふうに思うんですけれども、僕はこの日本のこのリーダーっていうのは官僚組織がまずベースにある国ですので、それをうまくマネージできるという、まあ、いわゆる権威っていうやつなんですけどね。でこれって、まあ、一言で言ってしまうと、やっぱりカリスマ性があるって言ったとかとっても重要で、世の中の権威には1番カリスマ性ね、2番世襲ね、それから3番法的権威ね、まあ、これが3つの代表的な権威なんですけれども、これは法的っていうのをつけちゃえばしまいで、選挙に通れば十分なんですけど、問題は世襲になると3世さんだとか4世さんの政治家もいらっしゃる。でそうした中でもう一つカリスマ性っていう、つまり今の政党の中で人を引きつける魅力がある人が、その政党なり立法府なりのちゃんとリーダーにちゃんと選べるシステムがと欲しいなというふうに思いますね。今代理的に決めてますから、
まあ、やるべき課題多いですね。蔡さん、あの2週にわたり大変貴重なお話ありがとうございました。まだまだいっぱい伺いたいし、聞きそびれたこともたくさんあるので、ぜひまた近いうちにお話聞かせていただければと思います。よろしくお願いいたします。
はい、失礼しました。
さて杉浦さん、蔡さんのお話いかがでしたか。
面白かったですね。やっぱりあの小学生の子供を2人を育ててる親としては、あの IT ですとかお金の勉強って最近本当に始まったばかりなんですけど、経済の勉強って本当に子供たちしないまま社会に出る人多いなっていうのを感じたので、やっぱり経済って何なのかというところも教育に加えてもらいたいななんて思いました。
なるほどね。リスナーの皆さんはどう感じたでしょうか。来週は円安の日本経済に与える影響と題して、日本経済研究センターの斉藤淳研究顧問にインタビューしたいと思っています。
それでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょう。それでは皆さん、また来週。この番組はエネルギーを新しい時代へ、ジェラがお送りしました。